恵み深い天の父なる神様、今年は10連休ということで、久しぶりに懐かしい教会に合流した方も、またあちらこちらにご家族のところになどなど出かけておられる方も、ゆっくり静かに過ごそうとしている方も、体調優れない方も、たくさんの祝福をいただいて集った方も、みんな翼の教会で、羽を休め、そして、父なる神様の大きな御翼の中でぬくもりを感じ、心いっぱい賛美をし、祈りを捧げ、捧げ物を捧げ、一人の主を褒めたたえております。天のお父様、人には言えない心の中にある数々の痛みや心配事、祈りの課題をあなたが今日も豊かに引き上げてくださって、あなたの大きな御手とおぼしめしの中で、一人一人に最もふさわしい出エジプト、素晴らしい祝福、脱出の恵みをお与えください。体調優れない方、痛みを覚えている方々、そのご家族に慰めがありますように。これからの礼拝をお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほどのゴスペルを聞いて、これで今日の礼拝終わりますって拍手でもいいんじゃないかなと思ったんですが、まあ昨日から10連休ということで、皆さんはお出かけになりますか、ゆっくりしますか。確か 85% ぐらいは出かけないで、混むし疲れるしお金使うしゆっくりするしという人が多いようですね。で、私はどうですか。10連休の最初の昨日でした。すでに10連休の最初の昨日お出かけしました。どこにかというと、そんな遠くないこの近くのイオンというところなんですが、まあ、車で10分ぐらいなんですが、家内と孫がその映画を見て、お昼だけ私一緒にしましょうということで行ったら結構混んでました。そして、まあ、あんまり今度メニュー言う必要ないんですが、ちゃんぽんっていうのを、あの野菜たっぷりちゃんぽん食べて、辛いの入ってたんですよ。私ちょっと辛いと汗がダーッと出てですね、そうして汗が出たもんだから外に出て歩こうかと思ったら、結構寒かったんです昨日は。中に入ったら混んでるし、いやー確かに10連休あんまり外に出ない方がいいかな、もうすでに10連休を味わったと思って帰ってきたのでしたけれども、皆さんはどうですか。まあ、中国の春節はすごい大移動だそうですが、今年の10連休なので、まあ、いろんなニュースによれば、その間病院どうするって、具合悪くなって薬お医者さん大丈夫なんだろうかと、役所どうなってるって、 ATM に行き過ぎてお札がなくなったらどうするんだって、物流どうするんだって、まあ、今年の初めぐらいからじゃないですか、10連休なので、あれをこうしてこれをこうしてって随分準備して10連休に入ったようですよ。今日はエジプト脱出記の一章の最後のところから、助産婦さんたちの2人の名前が出てくるんですが、どんな信仰だったかというお話をするんですが、エジプト脱出は随分準備があったんですよ。まあ、お医者さん準備、役所準備、お札の準備、それから食料品が尽きることがないか準備して10連休迎えるように、エジプト脱出も神様の準備があったんです。じゃあ何のお医者さんの準備、どういう準備かというと、アウトラインを出していただくと、それは神様の舞台が整うための準備で、いや聖書不思議ですね。逆算をしますとですね、事態はどんどん悪化の一途をたどる最悪の状況。皆さん、ここに希望がありますよ。うわ、健康最悪、それから経済的最悪、仕事最悪、人間関係最悪ってなったら、地下の深いところで厳かに神様が、しかし確実に働いていると逆さにとったらいいんですよ。これはなのでエジプト脱出の準備なんだな、帯同なんだなって。皆さん、じゃあ悪化の一途をたどるとき、私たちとしてはどうすればいいんですかって。さあ、信仰ですよ皆さん。物事全部 算段できるとき、計算ができるときはいらない信仰が。自分の思った通り行くんですから、何も障害ないんですから。いや最悪最悪ってなっていったときに、いやここで信仰に立たなくていつ信仰に立つんだ、いまだかつてない信仰に立ったらいいじゃないですか。簡単に言うと、私は人にではなくて神様に従いますって、まあ、当たり前なんですが、原則なんですが、これを貫けって、これを貫いた二人の女性の名前がジョサンプだったんですね。そんな危ないことをエジプト大帝国の中でして、命危ないんじゃないかって、危なかったと思いますよ。けれどそれは神様が守られて祝福されて栄えるようにして、そしていよいよ神様の舞台が整うということだったんです。ゴールデンウィークもいろんな準備1月から始めて、出エジプト記もまだ一章ですが、いきなり加速度的に急速度でエジプト脱出のクライマックスの舞台設定に向かうんですよ。さあちょっと前置きが長くなりましたが、今日は今日の箇所の前に一丸を出していただいて、今日の箇所の前はこんなことが書いてあったんですね。皆さん覚えてますか？創世記、神が天地を作り、人間が神に背を向けて、いいことない、いいことないどころかお互いに憎しみ合い、死が入り、救いが必要だって言ってユダヤ民族が生まれてエジプトに移民したまでが創世記でした。でエジプトを脱出するのが出エジプト記。私たちの人生はいつも出エジプト。今週も扉が開かれた、扉が閉ざされているのは開くためなんです。物事が隠されているのは明らかになるためなんです。で今週の火曜日も小さな出エジプト、それから今月の末には大きな出エジプトとか、最終的には天国への出エジプトの地上の旅ですけれども、でこの一章の11節のところを見ると、エジプトに移民したユダヤ民族はものすごく増えて、だんだん目の上のたんこぶになって、かつてヨセフというユダヤ人の政治家がどれほどこの国を救ったかなんかどっかに飛んでっちゃって、小憎らしくなって、小憎らしいでは済まなくなった。でどうなったか、じゃあ11節読みましょう。はい、そこで彼らを思いで苦しめようと彼らの上にまたファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。労役に貸したんですよ。やがて奴隷になっていって、エジプトの産業は建築業ですから、ピラミッド有名だって話しましたね。いやこれは結構大変ですよ。ナイル川の硬くなった泥をツルハシでガンガン砕いて、機械じゃないんですから、それを水で溶かして、あらかじめ切った藁を混ぜてこねて、そして乾燥させるか焼くか型に入れて、いや大変な労役ですよ。町づくり、建物づくり、それから農業にも労役を貸したんですね。さあ12節読みましょう。もう叩くだけ叩いた、はい、しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。全体設定の準備なんですが、叩けば叩くほど、叩いても叩いても彼らはどんどんどんどん増え広がって強くなり、13節14節続けて読みましょう。はい、それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、低いやレンガ作りの激しい労働や畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷な全ての労働で彼らの生活を苦しいものにした。本当に悪化の一途をたどり、状況はどんどん良くなるんじゃないんですよ。なんか日本の空き家もだんだん半端じゃなくて、今すでに平均すると10軒に1軒以上もう空き家なんだろうです。これもっと加速度的に人が多くなって、あちこち、まあ、私たちのふるさと今入らない廃墟ですけども、別に珍しくないぐらいの、この国になったらどうするって聞くと、良くなるんじゃなくて悪くなるのかなって、 そのいつか網走に何回か行ったんですが、行った時に網走の刑務所があって、昔その日本中から集められた罪を犯した人でしょうが、だからといって人権がなかったかなって、あの寒い極寒の地で道路作りに駆り出されて、どれほど人柱が立ったかわからないって聞いて、まあ、エジプトはどうだったか、この建設業それから農業をもう叩いて叩いて何とか力を落とそうとして、これで力が落ちたらエジプト脱出にならなかったんですよ。それにもかかわらず彼らはどんどんどんどん増えていったんです。そういう時に私たちはどういう信仰を持てばいいでしょうか。2丸を出していただきましょう。2丸をご一緒に読みましょう、はい、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続く。見えるもので一喜一憂しないで、そういう時こそ見えないものを見つめる心の目。ですから皆さんが私の健康なんだか思わしくないな、どんどん思わしくなくなっているなと思ったら、そこに目を留めないで、見えないものにこそ今こそ目を留めて、経済的にだんだん楽になるならいいけど、なんだかどんどん逼迫して先細りかなと思ったら、しかし今神様はご存知で、そして大きなおぼし召しで働いてるんだと思って、見えない神様に焦点を当てる。見えるものにではなく見えないものに目を留めて、じゃあ皆さん、私たちはそういう時に事態が悪化の一途をたどる状況下でどうしましょうか、どうしましょうかって、この時こそ信仰ですよ。その信仰って、エジプトの助産婦の信仰ってどんな信仰かって、人に従うことも大事ですよ。親に従うことも大事ですよ。上司に従うこと大事ですよ。ルール守ること大事ですよ。けれど最終的に私は神様に従うという原点にしっかり立つ。じゃあ今日の聖書の箇所に戻りましょうか。出エジプト記1章の15節読みましょう、はい、またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた。一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。天下国家を治める王の命令はルールは絶対ですよ。どんな命令かというと、女の子なら放っておいていいと。ユダヤ人は多産だったので、男の子なら生まれた瞬間にあなたの責任で殺しなさいという絶対命令でした。なんで女の子は良かったかなって、男の子だけ残ったらエジプト人と結婚するでしょ、まあ、自然に同化してユダヤ人の脅威は脅威でなくなるかなと計算したか。しかし男の子はそういうわけにいかないというね、もう絶壁のようなところに立って、この二人の助産婦は看護師たちはどうしたか。16節読みましょう、はい、彼は言った。ヘブル人の女の出産を助けるとき、海台の上を見て、もし男の子なら殺さなければならない、女の子なら生かしておけ。これは命令ですよ。で17節読みましょう、はい、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいと。聞かなかったんです、言うこと従わなかったんです。そのエジプトの国に住んでるからには王様の命令は絶対じゃないですか。もちろん聖書はローマ人への手紙などを見ると、上に立つ権威に従いなさい、やたら噛みつくもんじゃないと、ルールもその国の秩序も本当に尊びなさいと。ただしこれは神様が心痛むことだなと思ったら、その時は別の基準で動きなさいと。いや、そういうの見ると、杉原千畝さんって映画にもなって私も見ましたけれども、まあキリスト教でしたけれども、その人はリトアニアで日本の国政府から使わされていたけども、ユダヤ人たちが殺されるって、助けてくださいと、ドイツと日本が同盟国結んで日本の国の利益にならない、まさか杉原千畝国の方針に逆らってユダヤ人救出のビザを切ったりしないだろうなって、そのまさかが起こりましたが、これは出エジプト記でしたけども、二人の女性は 王様の命令は当時絶対で、そうでなかったら命が危ういにもかかわらず、これは神様の喜ばれることではないので、人に従うよりは神に従うべきだという新約聖書の使徒の働きの言葉を思い出すから、3丸出していただきましょう。読みましょうか。ペテロはこんな言葉を残したんですね。ご一緒に読みましょう。使徒5章29、はい、しかしペテロと使徒たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。まあ随所にこのようなことが聖書に出てくるんですが、ペテロは何も悪いことしてないんですが、エルサレムというところで伝道したら投獄されて留置所に入れられた。天使が現れて扉が開いて釈放された。逃げればいいのに、少しでも遠くに。また伝道を始めたんですよ。ほんでとっ捕まったんですよ。その時ペテロが堂々と言ったのは、あなた方はやるなと言って自分を脅すけれども、私は神に従うのだと。神と人がバッティングした時、私は信仰に立つと、私は神に従いますとペテロは言いました。先ほどの杉原千畝という人もエレミヤ書を読んで、子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえるって、私は今これを放っておいていいんだろうかと。もちろん日本の役人の一人ではあるけれども、その前に神を信じる一人の人としてどの道を選択すべきだろうかなって。二人の助産婦は王様にはそう言われたけれども、殺すことはしなかったんです。ただでは済まないですよ。なので18節から読みましょうか。戻りまして18節読みましょう、はい、そこでエジプトの王は助産婦たち呼んでいった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。まあここで絶体絶命かなと思ったんですが、いや不思議ですね。19節読みましょう、はい、助産婦たちはパラオに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。まんざら嘘ではないですよ。多分そうだったけど、いかにも苦し紛れです。こんなことが通用するかと思うんですが、まあ、結果だけ言うと彼女たちは殺されることはなかったんです。いつのパンフレットだったか、あるクリスチャンの弁護士さんが、だいぶ前の話でしょうが、あのメル・ギブソンという有名な俳優がキリストの十字架の映画を主演したパッションという映画があったんですね。ぜひ一人でも多くの日本人に見てもらいたいと言って、マンションとかチラシ配布禁止とかって普通書いてあると思うんですが、弁護士ではあるけどどうしても一人でも多くの人に見てもらいたいと配った、警察が来たって書いてました。そして弁護士がそんなことをして、あ、自分の弁護士生命終わったかなと一瞬思ったそうです。ところがそこパッション、情熱なので、いやこの素晴らしい映画を一人でも多くの人に見てもらいたくて、警察にそんなこと言ったって通用しないかと思ったら、その二人の警察官がそのチラシをもらって、自分たちの管轄内では配っていいですよって、思いもかけない答えになって、そして私たちがあなた方を守りますからみたいな、なんだかそういう会話になったって読んで、へえそんなことあるもんだって思ったんですが、私は先週ですね、まあ、あの一般の映画館では上映あんまりされなかったんでしょうかね、ナチスを欺いた、黄色い、星という、あのドイツが作った2017年に行った映画を DVD で見たというのも、ところどころしか私見なかったんですが、全部実話です。ドキュメンタリー形式を演じた全部実話なんですけども、いや知りませんでした。あのナチスドイツの恐るべき大帝国家で、ユダヤ人皆殺しかと思ったら7000人もですよ。髪の毛を金髪に染めたり、あっちの家こっちの家かくまってもらって、7000人もあのドイツ国内で身を潜めていたんだって。まあそれはあの息も詰まるような場面場面でしたが、バスの中で手配している自分の顔写真をあの人持ってるんじゃないかと思ったら、バスから飛び降りて逃げたり、まあ、そこであるクリスチャンの家庭が自分が収容所送りになることを覚悟しながら、ユダヤ人をかくまったドイツ人のクリスチャン、朝アーメンって言ってお祈りして、ユダヤ人もキリストの名によってアーメンっていうのを聞いて慌ててアーメンって言ったりする場面もありました。もちろんクリスチャンだけではなく、共産党の人も命がけでかくまったり、その他優しい人もかくまったり、 そこにダーッと人が入ってくると、タンスの中に入り込んで息を殺して静かにしていたり、だけどドイツは密告することを奨励してましたから、自分の親のことも密告しなさいと言ってたので、これはいとこだよって嘘ついて、子供がいる家庭にユダヤ人を自分たちの親族のようにしてかくまっていると、子供が誰のおじさんの子供なのって、それをナチスに密告したら、その国のその家の人はみんな連れて行かれて収容所で殺されてしまうと、まあ、最終的に7000のうちに何人生き延びたんですかって言ったら1500人ということでしたから、いやー過酷だったなーって。しかしこの出エジプト記の場面のように、ドイツ人ならドイツ人として密告しなさいと、ドイツ人ならドイツ人としてユダヤ人を差し出しなさいということに、あるクリスチャンたちは、ドイツ人だけどそれは従えないと、それどころか命を懸けて私の家族として、それを偽って欺いて、黄色い旗って、ユダヤ人の旗黄色で、だからそれを偽って、最後には生き延びたユダヤ人が証言してました。だから全てのドイツ人ではなかったんだと、ドイツ人がみんな悪い人だとか言う気はないと、ドイツ人でも命がけで私をかくまってくれたあの家族のようなドイツ人もいたのだと、出エジプト記の中で本当に息も詰まるような場面で、2人の助産婦は人に従うよりも私は神に従うと盾になる信仰を持ったんです。じゃあそしてどうなったか、どうなったかって、ここで助産婦たちが殺されていたら、ユダヤ人の男の子は皆殺しになってですよ、出エジプト記も何もかにもあったもんじゃないですよ。しかし神様の大きなご計画があったので、主は守られたんです。じゃあ最後のとこ見ましょうか、20節ご一緒に読みましょう、はい、神はこの助産婦たちに良くしてくださった、そのためこの民は増えて非常に強く、不思議ですね、叩けば叩くほどというか、叩いても叩いてもというか、これ全部舞台設定なんですよ。出エジプト記の場面に、舞台に刻々近づいているんです。だって労役を課しても潰れていかないユダヤ人、次男の子皆殺しって言っても、実際は助産婦たちも殺されることなく、どんどんどんどん男の子たちも生まれていって、じゃあ結論だけ言いましょうか、その後の最後の一手で出エジプトですよ、男の子は全部ナイル川に流せとなって、聖書読んだことある人はその一人がモーセで、モーセ登場のこれ舞台設定なんですよ。でモーセは川に流されて、拾われた先が王女様ですよ。皆さん、なんと奇怪な人生でしょう。王女様に拾われて、ユダヤ人ってことは分からずに育てられたので、普通の教育を受けなかったんです。人心掌握術の、天下国家を治める人の特別の教育を受けて、やがてユダヤ人だってことがバレたんですよ。そして40年荒野で身を隠す生活をし、40年、そして最後の40年で荒野を旅をして、人心を掌握しながら、エジプト大脱出の大スペクタクルですよ。そこに向けて着々と神様の舞台設定は整っていたんです。私たちは何も出エジプトほど大げさなことはないでしょう、人生で。だけどその都度出エジプトはあるんですよ。なんだか最近全てが最悪で、下降線の一途だなと。その時に見えないものに目を留めて、いや神様は確かに働いていると、確実に働いていると絶対信じ、私は今こそ信仰に立つと、助産婦たちほどでなくてもですよ。そうすると気がつけば万端神様の舞台が整って、私たちなりの大脱出、いや赤瀬の扉本当に開いたわって、こんな人生が私の人生にあったんだって、大スペクタクルとまでいかなくてもありますよ、なりますよ、始終ありますよ。21節読みましょう、はい。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた、殺されないどころか彼女たちは祝福されたんです、大いに祝福された。いやー神様の不思議、神様の奇跡、最後の22節読みましょう、はい。 ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。でモーセも流される。皆さん、先ほどモニカ先生が帰る日にちが一日分け合ってずれたと報告がありましたが、いや、モニカ先生、この教会で1年5ヶ月前まで一生懸命伝道していたドイツ人の宣教師でしたが、そして一時ドイツに帰ってすぐ戻ってくるはずが、ご主人を亡くした年老いたお母様が行かないでということで体調悪くなって1回止められて2回止められて、で今回戻ってこられてその時のことを話したら泣いておられました。いや、出エジプトだったなと思いました。いや、来るつもりだったんですから、もう飛行機に乗るばかりだったんですから、空港から引き戻されてまた引き戻されて、いや、どんなに辛かったかなって。別に日本なんか忘れちゃえば辛くないですよ。だけど忘れられないから、この教会のこと忘れられないから、皆さんの一人一人忘れられないから、いやー、きつい1年5ヶ月だったのかなって。けど今回帰ってきたら意味があったというんです。そこで宣教師になって30年だか日本に来てて母の面倒を見れなかった分、まとめて1年半もうピタッと寄り添ってお母さんのお世話するのを妹さんも見て、全部妹さん任せじゃなくてお姉さんも家族としての務めをコツコツと地道に精一杯やってくれたなということで、確かいつだったか私が短期間日本に来てみたらどうですかってメールを送ったら、本当に来れた、来れないかと思ったら、それは1年5ヶ月間のお母さんに使いに使いに使える、宣教師としていろんな働きするのも素晴らしいけど、一人の人に使えるのは同じぐらい素晴らしいですよ。それが妹さんの心を動かして行っていいよって、ただし12日間の旅でした。いや、中国の春節も昔は爆買いで山ほどいろんな電化製品買って帰るってニュース流れてましたが、森川先生負けず劣らず、私思いましたよ。爆買いじゃなくてドイツからどんだけチョコレート買ってきたんだって、もう飛行機の貨物全部自分で独り占めしたんじゃないかって、もうどんだけ手品師みたいにいろいろ出てくるんだろうと思っていっぱい抱えて日本に来てですよ、思いのありったけをチョコレートやいろんな子供にあげるノートとかそういうのに載せてでしょうかね。ここで来てみたら突然戻れなくなったから、アパートの整理、ガス代電気代いろんなチェック、永住権もダメになっていたので、日本のせっかく取った免許証もダメになってたので免許証を復興し、永住権はダメになりましたけれども、これもひょうたんからここまで、こういう宣教のやり方もあるかなって新しいアイデアが生まれてですよ、ずっといなくても1年に何回か短期間か来て集中していろんな人に伝道したり励ましたりする働き、ドイツからメールを送ったりいろんなことして励ます働き、置いてきたアパートを教会のため使ってほしいという形でサポートする働き、まあいろんなアイデアが生まれたなと思ったんです。ここで私はまるで嵐のようにやってきて、12日間で12ヶ月分働いて嵐のように去っていくと思ったら油断したです。私もモニカ先生、私もそれあり得るから責められないんですね。夜中の12時10分発の飛行機、月曜日12時10分って言ったら月曜日の12時夜中まで空港に行って火曜日の10分過ぎに乗っちゃったら間違いだったんですよ。もう飛行機が飛んでいなかったんですね。それでゴールデンウィーク前でも飛行機がどこも満席で、でモニカ先生、余裕があるならいいですよ、だけど約束してきたんですか、12日間という、ほんの1週間2週間後に帰るわけいかないですよ。それで飛行機会社に何回か連絡したんです。私も多分ダメかなとは思いました。私一回カナダに行った時にアメリカ経由で日本に帰ろうと思ったら止められて、まあ、前に話したから言う必要もないんですが、なぜかって私の名字が佐藤だから、私の名前が明だから、あまりありふれた名前なのでどこぞの佐藤明さんが何か犯罪を犯してるらしくて、その佐藤明が私がどうかっていつも止められて飛行機飛んじゃったんです、その間に。だけど礼拝が間に合わないから帰らなきゃいけないから50万円払ってあの時別の飛行機で帰ってきた記憶があるんです。なのでどんなに交渉してもダメだった、あの時は。モニカ先生もダメかなと思ったけどお祈りしながら連絡したんです。そしたらよく話聞いてくださってね、そして向こうでもちょっといろいろ話してくださって、そして まあ、1日遅れましたけど関西空港経由で突然帰れるようになったんでした。私は開かずの扉が開いたなと思った。これで妹さんとのお約束もそれから他のいろんな手続き上のこともなんとか万端間に合ったかなと思ったら甘かった。その飛行機会社の私のメールと連絡先伝えたのは私に来たですよ。関西空港 の, あのブルッテルモニカさんは荷物だけは届いたけど本人は飛行機に早く乗ってくださいみたいに来たんですね。一晩を空港の中で仮眠したかホテルも紹介したんですが寝過ごしたかと思ってモニカ先生どこにいると思ったらちょっとギリギリで乗ったようでそしてちゃんとドイツに帰りましたってメール来ましたのでよかったんですが、まあハラハラドキドキで何回も開かずの扉が開くようなちょっとモニカ先生心臓に悪いですよってもう少し余裕持って慎重に、だけど私も人のこと言えないですよくそういうことやるのでですね、だけど出エジプトのような旅だったかなって。ある病の方が今出エジプト記を教会でなさっているので自分も病の中で時々出エジプトを経験しますと、あ、扉開いたって、私の出エジプトだって、閉ざされているのは開かれるためです。今度私たちカトリック教会じゃないですが教皇様が日本に来られるということでちょっと私にも記者の方がインタビューしたいなって来たんですね。私にわざわざ来ても話すことないなと思ったけど出エジプト記やってるのでちょっとこう思ったんです。いや、エジプト脱出記みたいなそのミニミニ版を私たちは少し経験したような気もしますよって。いや、震災の途中何度こういう経験を渡したかわからないですよ。東京の奥多摩というキャンプ場で6、70人私たち教会の一部がお世話になっていた時に私はいつも申し訳ないと思った。その施設を運営しているドイツ人にもキャンプ場のスタッフにも私たちが一銭も払わないでこんなして居候してね、キャンプ場お客さん離れて潰れたらどうするんだと本当に思ったんです。本当に心苦しかった。何度も国に電話もしたし都庁にも電話したんですよ。だけど役所っていうのは、まあ、杓子定規だと私は感じました。今までのルールでどうだったかが全てなんだなと思ったんです。ところがそうではなかったんですよ。一人の上役の人が私の話を都庁の人でしたが聞いてくださって、私はドイツ人の世話になって教会員6、70名子供からお年寄りまでタダで食べさせてもらってるけど全然こんなの美談じゃないって、こんなに悲しい話ないって、日本人として生まれてよかったってね、この時のために日本の国 の, いろんな祭り事があるんじゃないですかみたいに言ってみたんですよ。そしたら一人の上役の人が話を聞いてくださって来てくださってキャンプ場にで、つぶさに見てくださって、それはルール上ではそういうことがなかったかもしれないけどこういうこともあるかもしれないけど、明らかに事実、福島県から避難した人をキャンプ場が全部はたいてもてなしているのに合致するのだから、ここは私たちに対するサポートじゃないですよ。そのドイツ人がやっていたキャンプ場をサポートすべきだっていう即決してくださったんですね。で、私は山が動いたと思ったですよ。ありえないことも起こるんだと思ったんです。今日は出エジプト記の舞台設定のいよいよクライマックスの直前、もう一回アウトラインを出していただいて、皆さん、私たちは出エジプトの時代でなくても、いや状況最悪だなと、なんか悪化の一途をたどって希望がないなと思った時にこそ信仰ですよ。希望ありますよ。神様は深いところで着実に働いています。見捨てていません。私たちどうすればいいか、神に従う信仰にしっかり立ってその一本道を通してみましょう。そしたら気がつけば神様の舞台が整っていて、エジプト脱出が私の人生にもあったわって、まあ、ゴールデンウィークとはいえ転んだり骨折したりしないように気をつけて神様の素晴らしい奇跡を折々に体験したいと思います。お祈りいたしましょう。キーボードを弾いて、あ、ピアノかキーボードを弾いていただいて、今日の出エジプト記の聖書の箇所をそれぞれ思い巡らしましょう。皆さんはいかがでしょうか。 今状況はなんだか芳しくないな、どちらかというと悪化の一途をたどっているような感じだなという、経済的、健康的、お仕事上で、人間関係でありますか。そしたら私たちの出エジプトの準備が始まっています。どうしましょうと言われたら、二人の助産婦の後ろ姿を見て、そうだ、天を仰いで神様だけを思う、そして神様にお従いするで決める、その時に驚くような二転三転が起こり、出エジプトの舞台が万端整い、私たちの人生においても神様が如実に働かれる、心震えるような出来事を必ずそれぞれが体験できます。今日は助産婦たちの信仰を心に覚えながら、私たちも信仰を持ってゴールデンウィークの時、感謝しながら、祈りながら、天を仰ぎつつ過ごしたいと思います。キーボードを大きくしていただきますので、しばらく心を合わせてご一緒に祈りを捧げましょう。近くにエリムの建物の建設工事が進んでいますけれども、最後まで祝福されるように、具合の悪い方や教会員の家族がたくさんいますので、一人一人を助けてくださるように、ゴールデンウィーク出かける方、また来られる方、みんな守られて祝福されて、そして信仰が熱く強くなって、一週間後にここでお会いできるように、その他自分自身の健康や私たちの大切な家族のため祈りを捧げたいと思います。それではキーボードを大きくしていただきましょう。しばらくご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、今から共にお祈りをします。神様が私たちに天の父なる神様、地上の生涯で物事が思うように進まない時、あなたがおられること、あなたが働いていることをしっかり信じ、神に従い信仰に立てるように強めてください。出エジプト記を私たちの人生でも折々に体験し、あなたを賛美できるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。